皆さんいかがお過ごしですか。西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの愛香さんです。愛香さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日は新小岩アートクリニック院長中辻隆先生にお話を伺いします。本日のテーマは、妊活から出産までワントップ、新時代の寄り添う生殖医療とはです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今週も始まりました。今日なんと初出演ということで、
すいません、
はい、今日からですねご一緒させていただきます。愛香さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
リスナーの皆様に自己紹介をお願いします。
はじめまして、アイジェノミクスジャパンの池田愛香と申します。私の方はですね、こちらの会社で実際のこの検査をさせていただいている会社なんですけれども、まあ、この検査がどういう内容なのかというところを幅広く皆様にコミュニケーションさせていただくというような仕事をさせていただいております。
はい、ではですね、今日よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、私どもは総武線に新小岩という駅がございます。新小岩の南口、駅を出てすぐのところにございます新小岩アートクリニックにお邪魔しております。さあ、院長の中辻隆先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
はい、新小岩アートクリニック院長の中辻と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。先生、あのラジオのこのメディアに初出演ということで、
はい、はい、ちょっと緊張しておりますがよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さて、まず先生のご経歴と、この生殖医療に携わるようになったきっかけからお聞かせください。
はい、ありがとうございます。私、母校である東京科学大学ですとか、あとは生育医療センター新百合ヶ丘総合病院といったですね、比較的大きな総合病院で長いこと生殖医療に関わってまいりました。で、2年前にですね、千葉県にある鎌ヶ谷アートクリニックというところの副院長をしておりまして、昨年の12月にここ新小岩アートクリニックを開院した暁にですね、院長として就任させていただいています。生殖医療に携わろうと思ったきっかけはですね、はい、学生時代に受け持った患者さんがですね、主にきっかけなんですけれども、不妊治療に非常に苦労した経験をですね、学生時代時間もありますので、いろいろと話を伺いまして、ぜひ希望が与えられるですね、そういう治療に関わりたいと思ったことが一つきっかけになっています。
学生時代にも不妊治療の患者さんと結構もう深くコミュニケーションをされてたってことですか？
そうですね、いわゆる不妊治療のところに主に携わったというよりも、不妊治療で妊娠された妊婦さんを担当させていただいたんですね。で、結構非常にちょっと複雑な経過の方だったんですけれども、体外受精でかなり苦労されて、双子を妊娠されたんですけれども、ただ一人のお子さんが結構重篤なご病気を持っていて、生まれたらすぐ亡くなっちゃうかもしれないと、一人のお子さんは非常に元気だというのを、上の先生たちが患者さんに対していろいろカウンセリングとかをしていく場とかにも立ち会わさせていただきました。
はい、
で、不妊治療自体はもうものすごくこう希望を与える治療ということで、すごく興味もあったんですけれども、その後でこう長くやっぱり患者さんに関わっていく必要があるというか、患者さんに与えるすごい影響も大きいなっていうのをそこで目の当たりにさせていただきまして、ぜひ自分もそういったところに関わりたいと思ったのがですね、一番最初のきっかけですね。
その方との出会い、結構先生のこう人生を大きく左右するようなそんな出会いだったんじゃないでしょうか。
そうですね、多分そこの実習がなければ産婦人科を選んでなかったこともあるかなとは思うので、今思えば大きなきっかけだったかなと思っています。
はい、そして先生、会員されたこちら新小岩アートクリニックでございますが、どのような理念のもとで作られた場所なのでしょうか。
はい、 ここは法人がやってる病院なんですけれども、はい、一つのグループで、まあ、妊娠から手術、そして不妊治療、出産までですね、まあ、女性をトータルでサポートできるというのが、まあ、当院の非常に魅力だとは思っています。まあ、総合病院だったらもちろんね、全部のことができるんですけれども、はい、そういったところを、まあ、クリニック単位で行うことによって、まあ、よりきめ細かな対応もですね、できるというのを、まあ、頑張っていこうかなと思っています。
はい、確かにあれですよね、不妊治療から出産まで全部を見られて行かれるっていうクリニックはなかなかないのかなと思ったりとかしますし、はい、逆に患者さんの立場にとっても一つのクリニックでね、全て見ていただけるってことすごい安心できますよね。実際来院されてる患者さんってどういう方が多いんですか？
そうですね、まだ開院して2ヶ月ではあるんですけれども、はい、幅広い患者さんに来ていただいています。20代から40代の方ですし、まあ、仕事をされている方がもちろん多いですけれども、まあ、専業主婦の方もいらっしゃったりですね、本当に幅広く、ただ比較的若い30前後の、方も結構多くいらしていただいているっていうのが、ちょっと最初の印象ですね。
はい、まあ、駅前にありますから、本当にこうお仕事しながら、はい、自分のライフスタイルに合わせてクリニックに通うことができやすいっていうのもすごくあるんじゃないでしょうかね。
そうですね、まあ、最初からすごく体外受精をしますっていう患者さんよりは、まあ、ちょっと気になることがあってなかなか少しできないから、ちょっとまずは相談をっていう方が、やっぱり多い印象です。
はい、そして今不妊治療保険適用と、ね、はい、身近にだいぶなった印象はございますけれども、まだ悩みとかハードルを感じる方もだいぶ多いのかなと思います。でそこでお伺いしていきたいんですが、実際の現場で今不妊治療にはどのような課題が残っていると感じていらっしゃいますか？
はい、不妊治療が2022年に保険化されてですね、非常に社会から認知されたっていうのは本当に大きな転換点だったとは思っています。はい、なかなか今までは友達とか会社とかに不妊治療ということを言いにくかったっていう方々が、まあ、周りの人にも少し言いやすいようになった環境はすごく良かったかなと思っています。で一方、まあ、保険診療もですね、どうしても回数制限っていうものもありまして、年齢とかによって使える回数がある程度決まっているところがあるので、どうしても何回かって決まっているとどうしても患者さんとしては焦りですとか、まあ、経済的な負担ですとかあるというのが、まあ、お金は無限ではないので仕方がないところだとも思うんですけれども、そういったところが一つ残っている課題かなと思っています。
そう、先生おっしゃる通り、まさにアートには回数の制限があるためにかえってプレッシャーというか、経済的にとか、そのあたりを考えられる方もいらっしゃると思うんですよね。その保険診療の回数制限という点についてもう少し詳しく教えていただいてよろしいですか？
はい、体外受精を開始した時の年齢というのが一つ大事になってきます。はい、で40歳未満の時に、まあ、体外受精を開始した方であれば保険診療が6回まで、卵を取るところと戻すところ、体外受精ともに分かれてくるんですけれども、基本的には卵を戻すのが6回までということになっています。で40歳を超えてから体外受精を始めた方に関しては、はい、卵を戻すところが3回まで、はい、でかつやっぱ43歳までという制限がありますね。
その年齢回数あと何回とか、そういった部分のね、はい、プレッシャーも皆さん感じることも、先生にそういったお声をお話しする方、患者さんもいらっしゃるんじゃないですか？
そうですね、費用を考えてどうしてもその回数を超えたら、保険が効かなくなってしまって、まあ、自費治療になってきますので、はい、まあ、そこをもう治療の最後に考えているという方もどうしても多いですし、本当は続けたいけれどもお金の悩みで続けられないという方もいらっしゃいますので、やっぱりこうよく患者さんとしては悩んでいるという話はよく聞きますね。
まあ、そうですね、まあ、この継続的に安心して治療を受けるために必要な点がいろいろあると思います。ありがとうございます。まあ、そんな中で新小岩アートクリニック特に力を入れている検査や治療について教えていただけますか？
はい、ありがとうございます。まず体外受精とか顕微授精、胚移植といったですね、まあ、いわゆる生殖補助医療の基本的なところは、まあ、当然のこととして、
はい、
最初にも申し上げた通り、私ちょっと総合病院で長く勤めていたので、はい、外科手術みたいなものも少し得意にはしていますので、はい、不妊治療ってどうしてもまあポリープですとか牛乳菌種があるですとか、はい、何かこうそういう邪魔なものがあってそれが原因で不妊なかなか妊娠されないという方もいらっしゃるんですね。でその時は手術が必要になってきます。はい、でクリニックですので、まあ、大きな手術はもちろんできないんですけれども比較的小さな手術、卵管鏡ですとか、まあ、子宮鏡といった手術に関しては、はい、病院の中でできるように整えています。
はい、ありがとうございます。
なんか小さな手術でもクリニックでできるってとてもメリットかなというふうに思いましたし、はい、なかなかそこもないのかなというふうに思ったんですけど、先生が行われている手術についてもう少し詳しくお聞かせいただけますか。
はい、ありがとうございます。主には子宮鏡と卵管鏡といった手術をやっています、
はい、
子宮の中にポリープといって、まあ、胃とか大腸にポリープってよくできると思うんですけれども、子宮の中にもそういう小さな出来物ができてしまいます。でそういったものが卵がくっつく場所の邪魔になっていることがありますので、それを切除するような子宮鏡の手術ですとか、はい、精子とか卵子の通り道に卵管っていうすごく細い管があるんですけれども、はい、結構原因は様々なんですけど、非常に詰まりやすいんですね。そこが詰まってしまうと、なかなか自然妊娠とか人工授精妊娠が難しいということになるので、はい、そこを開くような手術、いわゆる卵管鏡の手術というものをやっています。で、まあ、できるだけ年齢が若い方ですと、まあ、そういったことをすることで、できるだけ自然妊娠に、まあ、近づけてあげる。まあ、必ずしも体外受精じゃなくて、まあ、自然妊娠を目指してあげることができるので、まあ、患者さんのニーズによって、はい、まあ、そういったものも提供しています。
ありがとうございます。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
先生、先ほどお話しいただいた新小岩アートクリニックの特徴の一つでもあります、グループの医療機関である鎌ヶ谷バーズクリニックの連携、どのように行われているかについてぜひお聞かせください。
はい、妊娠された場合はここで分娩することはできないので、他の病院をご希望の病院を紹介することが可能なんですけれども、はい、まあ、グループの中に千葉県で、まあ、無痛分娩を非常に数多くさせていただいている鎌ヶ谷バースクリニックというところに、まあ、紹介することも可能です、
はい、
でグループの中で不妊治療中のですね、情報をしっかり共有することで、まあ、より良い患者さんのニーズに合った出産につながるかなと考えています、
はい、
で無痛分娩を非常にやっている病院ですので、麻酔科のドクターが常駐していますので、全身麻酔の手術も可能にはなってきます、はい、で腹腔鏡といって、まあ、子宮とか卵巣の手術をするんですけれども、技術認定医も在籍していますので、
はい、
まあ、より質の高い手術も提供できるかなと思っています。同じグループの中のもう顔の知った先生同士ですので、できるだけこう連携を密にとって、認知療と手術の間とどうしても間の時間が、待ち時間ができてしまうんですけれども、そういったところをできるだけ短縮して、まあ、切れ目のない治療というのを、はい、提供できるような体制をとっています。
今ね、無痛分娩もだいぶ昔とイメージが変わって、やっぱり無痛分娩を希望される方っていうのは非常にこう多いのではないですか。先生、
かなり都市部では無痛分娩増えてはきてると思います、東京都の助成金とかも始まっていますので、ただまあ逆にあまり産婦人科医ですとか麻酔科医が多くない地方とか県に行くと、やっぱりまだ無痛分娩十分に広がってないというところもあるんですけれども、提供可能な地域ではかなり患者さんのニーズが増えてきているというふうには聞いています。
はい、ね、なのでそのあたりのご相談とかご質問とかもね、だいぶそちらにお邪魔するといろいろ伺うことができるんじゃないでしょうかね。
そうですね、
ありがとうございます。そしてグループクリニックでは年齢別妊娠率が全国の平均を上回る実績、こちらが示されているんですよね。この結果をどのように評価されていらっしゃいますか。
鎌ヶ谷アートクリニックのデータにはなりますが、年齢ごとに分けた妊娠率で、まあ、全国平均を上回る数字は出せているかなと思っています、
はい、
まあ、多くの患者さんが自費診療ではなくて保険診療で行っていますので、何か特別なことを行っているわけではないかなとは思います。でただ基本的な卵巣の刺激ですとか、はい、卵の培養の管理ですとか、まあ、卵を戻す手技タイミング等々ですね、まあ、これらの体外受精に関する個々のプロセスをできるだけ丁寧に積み上げているというところの結果だとは思います。
先生、続いてなんですが、治療ってどうしても通院の回数が増えたり、お仕事やご家庭との調整が必要だったりと、生活との両立、これ大きなテーマになってくると思うんですね。 そこで次にお伺いしたいんですが、患者さんの生活と治療、両立できるようにですね、クリニック側ではどんな工夫をされていらっしゃるんでしょうか。
病院のまず立地が、まあ、新小岩の南口のバスターミナルにありますので、徒歩1分というところで、まあ、非常に近いかなというところと、
本当に徒歩1分でした。
目の前ですね。
目の前ですよね。
はい。まあ、土曜日の午後も診療していますので、まあ、そういった時間を使っていただければ、まあ、お仕事への影響は少し、解消減にできるかなとは思っています。
はい。
あとはですね、不妊治療連絡カードというものもありまして、まあ、会社に伝える際に、お休みとかを伝える際にですね、まあ、そのコミュニケーションツールとしてできるものもありますので、そういったものを積極的にご案内したりですとか、まあ、体外受精になってくるとどうしても通院頻度が増えてきますので、はい、できるだけ早めにですね、通院の目安等々を患者さんにお伝えをして、スケジュールを立てやすいようにはさせていただいています。
はい。先生、今そのご希望の方には会社に相談しやすいように不妊治療連絡カード、これすごく気になります ね。もう少し詳しくお聞かせいただけますか。
はい、私たちが独自に作っているものではなくて、はい、厚生労働省から働いている、まあ、患者さんに対して、うん、まあ、職場との架け橋になるようなものとして使ってくださいというふうに、まあ、アナウンスされているものなんですけれども、まあ、私たちが実際に患者さんが本当に不妊治療していることで、かつどれぐらいの頻度とかで、まあ、病院に来る必要がありますっていうのを、まあ、客観的に記載することによって、まあ、患者さんが直接会社と相談しなくても、まあ、そのカードを渡すことで、まあ、会社側に配慮してくださいというのを、まあ、伝えるツールとして使っていただいています。
どんどんそういったツールも増えると仕事もね、あやかさん、だいぶ、職場にそれをお伝えするっていうのもね、しやすく、
そうですね。
はい。皆さんが見守っていただきながら、不妊治療に挑戦することができるという形なんでしょうかね。そして、不妊治療はどうしても、その体の負担と同時に、スケジュールの見通しが立ちづらいという不安も付きまえておりますよね。まあ、今の話じゃないですけど、仕事もしながらとか、いろんな生活のライフスタイルに合わせて治療と向き合っていく、そのスケジュールの見通し、そうしたサポート、本当に心強いと思うんですが、治療が続く中で、患者さん自身が抱える心の負担、こちらも並行してね、いろいろ増えていらっしゃるんじゃないかと感じます。通院や仕事との両立だけでなく、先が見えない中で気持ちがこう揺れ動く、そんな場面も先生立ち会うこと多いと思うんですが、患者の皆様に心の負担を少しでも軽くするために、医療以外の面で意識されている取り組みや大切にされている先生のお考え、お聞かせください。
普段の診療からですね、患者さんご夫婦が何を求めているかっていうのをできるだけ汲み取るということを大事にしています。
はい、
もちろん妊娠を希望されているんですけれども、子供が実はもう一人いるから体外受精まではあまり考えていないですとか、まあ、経済的な負担からあまり高額な治療を希望しないという方もいらっしゃれば、もう何が何でも一刻も早く治療をして、まあ、早く授かりたいという、まあ、様々なニーズがありますので、
はい、
そこが患者さんのニーズとこっちの思いができるだけこう違わないように、できるだけコミュニケーションをしっかり取ろうかなとは思っています。あとは、まあ、私たち医師だけではなくて、やっぱり看護師ですとか、まあ、培養士、まあ、受付の事務とかももちろんそうなんですけれども、まあ、多職種が関わることによって、できるだけ患者さんの心配を取り除くっていうのは心がけています。
ありがとうございます。となりました。今日は新小岩アートクリニック院長の中筋隆先生にお話を伺いました。それでは次回同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。